それでは本日の聖書を朗読いたします。本日の聖書の箇所はヨハネの福音書1章35節から51節、ヨハネの福音書1章35節から51節です。その翌日、ヨハネは再び2人の弟子と共に立っていた。そしてイエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。2人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか？彼らは言った。ラビ、どこにお泊まりですか？イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついて行ってイエスが泊まっておられるところを見た。そしてその日イエスのもとにとどまった。時はおよそ第10の時であった。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシアに会ったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンを見つめて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたはケファと呼ばれます。その翌日、イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて私に従ってきなさいと言われた。彼はベツサイダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であった。ピリポはナタナエルを見つけて言った。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人で、ヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何か良いものが出るだろうか。ピリポは言った。来てみなさい。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われた。見なさい、まさにイスラエル人です。この人には偽りがありません。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか。イエスは答えられた。ピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見ました。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えられた。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったから信じるのですか？それよりも大きなことをあなたは見ることになります。そして言われた。誠に誠にあなた方に言います。天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は見ることになります。それではこの箇所よりイエス様と出会うとと題してメッセージを取り継いでいただきます。先生よろしくお願いいたします。
おはようございます。恵み教会では第3、第4週はヨハネの福音書をやっています。今日はヨハネ1章35節からメッセージをしたいと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちに、この御言葉を私たちに語ってくださったことを心から感謝します。私たちと、違う時代、違う文化でもありますけれども、あなたのメッセージは変わらないものであり、私たちに必要であることを私たちは信じます。どうか神様、私の口を清めてください。私が語りたいメッセージではなく、神様のメッセージを語ることができますように。そしてどうか神様、私たちの心を整えてください。私たちが聞きたいメッセージではなく、あなたのメッセージを聞いて信じ、そしてそれに従うことができるように、どうか神様、私たちを導いてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。それでは、いつも子供たちに聞いてますが、子供たちに一つ質問があるんですけれども、伝道という言葉を、聞いたことありますか？伝道、伝える道、伝道。伝道というのはイエス様を知らない人に、イエス様について、分かち合うことです。イエス様を知らない人に、イエス様について分かち合うことです。で、多くの、クリスチャンは、伝道しないといけないんだよねと思ってしまって、やりたくない夏休みの宿題のように、しなくちゃいけないなみたいな、そういうふうに感じてしまう時があります。皆さんも同じかもしれません。だけど一つちょっと例えがあります。もし、自分のクラスにラーメン屋の子が2人いますと。ラーメン屋の子が2人と。A 君と B ちゃんです。で、A 君のお父さんは A 君に、クラスのみんなにチラシ配りなさいと、言いましたと。で、A 君はあなたに声をかけて、はって、 チラシを配って何時間も練習したかのように自分のお父さんのラーメンの美味しさを丁寧な言葉遣いでペラペラと30秒くらいでも説明しますと、もう綺麗にそれをまとめて礼儀正しくラーメン屋さんに誘いますと。それは A 君ですね。で B ちゃんがいます。で B ちゃんのやり方全くもう違いますと。 B ちゃんのお父さんはチラシ配りを頼みませんでしたが、ある日 B ちゃんがこうあなたに声をかけます。私はね、お父さんはね、料理が本当に下手なの。だけどね、この前会社を辞めてラーメンを開いたんだよと。お父さんのラーメンなんても絶対まずいと、と思ったらめちゃくちゃ美味しかった。本当に驚いたんだよ。信じられないでしょ。放課後に来てみて、食べてみてよ。本当に美味しいんだから、もう世界一美味しいラーメンだと思うよって言うと。その A 君の B ちゃんの話を聞いて、どっち行きたくなるかもしれない。どっち行きたくない、どっちも行きたくなるかもしれませんが、興味が湧くのはどっちですか？私はですよ、少なく私は B ちゃんのお父さんのラーメン食べていきたいです。なぜかというと B ちゃんの驚きと喜びですよね。あの話し方はちょっとねだけど驚きと喜びがあったから、あのなんか興味は湧きますよね。今日の話は4人の男性が誰かに伝道される話です。4人の男性が誰かに伝道される話です。しかし覚えていただきたいのは、ここに出てくる人たちは伝道しなきゃから始まったんではないんですよ。イエス様に会った人が驚きと喜びに満ちあふれ、ごく自然にでも大胆にイエス様について周りに人に語ることから始まるんですね。そしてそれによって4人の男性がイエス様に導かれるんですね。皆さんは子供たちもイエス様にお会いするときに驚きと喜びがあふれ出るでしょうか？もしそうでなければ伝道すること難しいんですよ。宿題も同じです本日の箇所を通してそれについてちょっと見ていきたいと思います。今回のヨハネの福音書の箇所は4人の男性が現れます。アンデレ、シモン、ピリポ、ナタネエル。でこの4人の男性がイエス様とどのように出会ったかっていう、記録、歴史の記録があります。アンデレ、シモン、ピリポは、後に12人の弟子の1人になりますけれども、ナタネエルはイエス様の弟子のバルトロマイの下の名前である可能性が高いんですけれども、確実には言えません。しかしこの箇所の目的っていうのは4人の男性がどのように弟子になったかではなく、それよりもイエス様と出会うとどのようなことが起こるか、そういうことが明らかになるんですね。イエス様との出会い方はさまざまありますが、4人とのイエス様との出会い方は多くのクリスチャンの出会い方を描いていると思います。ですからこの聖書箇所を通してどのように私たちがイエス様を紹介され、どのように信仰を導かれたか、その過程を学ぶことによって、伝道への道についてよく理解できるかなと思います。弟子たちの一人一人の話を見るともうこの説教2倍になると思うんです。4倍になるとかもしれないので、簡単に4つのステップにまとめたいと思います。1つ目のステップは、信頼する人から私たちはイエス様について聞いて、2つ目に反強制的にイエス様のところへ連れて行かれ、3番目イエス様の言葉によって自分が想像しなかったことが起こり、で4番目にイエス様が救い主かもしれないと周りの人に言い始めるっていう。皆さんがどのようにクリスチャンになったかどうか分からどういうふうになったか分かりませんけれども、少なくともこの4つのステップ、私のステップでした。大学生1年生の時に信頼するクリスチャンの友人に反強制的に教会の収容会に連れて行かれ、イエス様の言葉にショックを受け、収容会の帰り道にこの神様本物かもしれないって思い始め、周りのノンクリスチャンに言い始めたんですよね。本日の箇所はこの4つのステップ、本日の箇所はこの4つのステップに沿って今日見ていきたいと。まずは1つ目のステップですね。信頼する人が イエス様の本性に驚き、私たちにイエス様について語り始めるっていうことですね。この4人の男性の話を読むと、信頼している人がイエス様を紹介しています。信頼している人がイエス様を紹介しています。師匠であるバプテスマのヨハネがイエス様を、まあ、弟子のアンデレに紹介します。で、アンデレが兄弟シモンに紹介します。そしてアンデレとシモンは幼なじみのピリポに、そしてピリポは友人のナタエルに紹介、イエス様を紹介します。まあ、ここに非常に大事なポイントがあります。私たちは、私はデータを見て客観的に、まあ、判断し、周りの目を気にせずに自分の判断ができる人間だ、皆さん思ってると思います。しかし私たちは、人間っていうのは社会性のある生き物なので、信頼している人に影響されやすい。それは客観的な科学者でも、でも同じことです。例えば私は小さい頃からカトリック教会に通っていましたが、神様の存在は文化的なものだと捉えていました。それは客観的にそう決めたではなくて、自分がなりたいと思っていた、頭が良くて論理的で社会的に成功する人は、大半の人は神様を信じないと自分の周りの人を見てから無意識に、まあ、それを思ってたんですね。それはなんか文化で論理的に決めたわけではなくて、まあ、周りの人がそういう人だからそうだろうなって思っていました。しかし大学に入った時、自分よりも頭が良く社会的に成功していて尊敬している先輩や友人がいて、なぜかクリスチャンで何の違和感もなく、文化的にではなく本気で聖書を信じてたんですね。で、そこで初めて私思ったんですよ。あれ、キリスト教ってこういうものだったっけっていう、そういうふうに思ったんですよ。自分の偏見が、実際に、ね、現実見ると、ちょっと違ったなと思ったんですね。私は何回も何回も伝道されてきたんですけど、その時はだけど全く聞く耳がなかったんですね。理由はシンプルでした。私が信じている人、頼っている人、信頼している人が私に伝道しなかったんですよ。しかし私の人生で初めて自分が信頼している人が、それまで何とも思っていなかったイエスという人物を大事にしていたので、初めて客観的に偏見なしでイエス様の話を聞くことができたんですね。皆さんも同じかもしれません。では、信頼する人はどのようにイエス様を紹介してくれたのでしょうか。ポイントは驚きを持って分かっちゃうんですね。一人一人は、この箇所ですね、一人一人は型にはまった営業みたいな、その勧誘の言葉ではなく、心からもう驚きながらイエス様のすごさを話してたんですね。ちょっと一方的ですけれども、話してたんですね。バプテスマのヨハネは、私自身もこの方を知りませんでしたとつぶやきながらイエス様を指して、見よ、神の子羊だって言いました。私たちはメシアに会ったと言いながらアンデレに紹介しました。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いましたとピリポは言いました。上から目線で教えていませんでした。豆知識、興味深いニュース、またはなんか面白い噂やを、なんかお茶会や接待の場で分かち合うものではありません。パンの山を見つけた物乞いが、驚きと喜びで友人の物乞いに言ってるように聞こえます。見つけたんだよっていう、そういうような流れですね。そのようにイエス様のことが広がるんですね、この時代では。そしてもう一点。ストレートにイエス様の凄さを語ってます。ストレートです。イエス様が与えてくださる恵みについてではありません。イエス様を信じたらこういうふうに幸せになりますよではないんですよ。イエス様だけについて語ってます。さりげなく単純にイエス様がどういう方なのかストレートに語っているんですね。いかがでしょうか。クリスチャンになる前、 あなたが信頼している人から驚きを持ってストレートにイエス様を紹介されたことがありましたか？またはそのように誰かにイエス様を紹介したことがありますか？2つ目のステップですね。イエス様ご自身に合わせるために信頼している人が反強制的に私たちをイエス様のところへ連れてきます。自分が信頼している人が、まあ、イエスについていろいろ分かっちゃってくれるのはまあいいんですけれども、まあ、どのように説明されても私たちはなかなか受け入れません、まあ、少なくとも私はそうでした。それはもうなおさらのことです。当然のことですね。どんなに信頼している人からでも会ったこともないイエスを全ての人の罪を清める神の子羊、世界の平和をもたらすメシア、モーセのように銃の災いを引き起こし神の民を解放する預言者、そういうふうに紹介されたらもうね、すぐに信じる人いないと思います。それは普通だと思います。皆さんも初めてキリスト教について聞いたとき、もうそう感じたかもしれません。で、その理由はこれなんですね。信頼している人のイエス様像と話を聞いて自分が思い描いているイエス様像、その間にギャップがあるんですよ。語っている人のイエス様像と聞いている側のイエス様像、そこにギャップがある。例えば師匠であるバプテスマのヨハネがヨス様を神の子羊呼んだんですよね。神の子羊だって。だけど2人の弟子はイエス様をただ先生って言ってたんですね。つまり師匠がイエス様のことを救い主として信じてたとしても、その弟子たちはイエス様は新しい先生、新しい師匠だけしか、まあ、インプットされてなかったんですね。ナタナエルの例も非常に分かりやすいと思います。友人のピリポは、私たちはモーセが律法の中に書き預言者たちも書いている方に会いました、ナザレの人でヨセフの子イエスですと言いましたが、ナタナエルはナザレから何かいいものを出るのだろうかっていう返します。ナタナエルは信頼しているピリポの言っていることを理解していますし否定はしていませんが、そんな預言者が誰も知らない田舎町のナザから出るわけないでしょというふうに、まあ疑問を持ってたんですね。私たちもまあ似たような経験が、私も似たような経験がありました。信頼しているまあ友人といろいろキリスト教について話しました。まあ6ヶ月から8ヶ月9ヶ月かな、もう集中的にいろいろ議論していて、まあ最初は全部もうちんぷんかんぷんでしたが、まあ、時間が経つにつれて話が分かってきたんですね。キリスト教の本質を適切に頭で理解できるようになりましたし、クリスチャンがうなずくように私は説明できることができます。できました。しかしキリスト教を理解してもそんなことは信じられないよと思っていた時期ももちろんありました。理解してるけれども信じないっていう。皆さんも似たような経験したことがあるかもしれませんし、今もそのような時期かもしれません。そのようにナタネールにピリポはこのように即答します。来てみなさいって。面白いですね。来てもういいから、もう来てみなさいっていう。つまりピリポはもう自分の言葉に限界を感じたんですね。もう自分の言葉ではもう説得できない、もうイエス様に合わせるしかないと、もう結論付けたかもしれません。まあ、アンデレがどのようにシモンにイエスについて話したのかは分かりませんが、彼はシモンをイエスのもとに連れてきたという結論でした。アンデレとシモンが何についてピリポに話したのか正確には言えませんが、結論は同じです。ピリポはイエス様ご自身と会ったんですね。要するに一人一人の目的はある宗教的な教理を教えて相手を説得し信じさせることではありません。それ伝道ではありません。一人一人の目的はイエス様のことを理解はしているけれど疑っている人たちをただただイエス様ご自身のもとに連れて行こうとしているだけなんです。それが、まあ、伝道の違いですかね。しかし21世紀にいる私たちはイエス様とは会いませんよね。それは もちろん分かります。 イエス様ご自身と出会えるのでしょうか。それはまあ2つ手段があるんですね。1つは、自分で聖書を読むことです。イエス様ご自身がどのようなお方なのか、また何をなされたのかが、具体的に書いてあるんですね。先ほど分かち合ったように、聖書はイエス様についての歴史の記録なんです。もちろん主観的な目的あるんですけれども、客観的な、歴史家が認める証拠なんですね。クリスチャンの話を聞くのはもちろんいいことなんですけれども、自分の目で確かめて読んでみてください。それが第一の手段です。しかし一人で聖書を読むのはもう難しいと感じる方もいらっしゃると思います。私はそうでした。もう全部ちんぷんかんぷんでした。ですからそのような場合のもう一つの手段は、聖書を読む教会を見る、聖書を読む教会を見ることです。教会は聖書を読むたち、読む人たちの集まりなんですね。キリストの体と言ってます。私たちキリストの体なんですね。ですから礼拝で聖書の学びに、または今週第3週なんですけれども、第3週にある聖書の入門クラスがあるんですけれども、クリスチャンがどのように聖書を読んでるかを知ることによって、キリストの体と出会うことができるんですね。21世紀にいる私たちはもうこうすることで、来てみなさいとピリポの言葉に答えることができます。じゃあ来てみて何が起こるか、これは3つ目のステップです。イエス様が自分から私たちに話しかけられ、その言葉によって私たちが想像もしなかったことが起こるんですよ。私もそうです4人の話を比べると、いろいろ違った点がありますけれども、一つ共通しているところがあります。連れてこられた人が自分が聞きたいことをイエス様に聞く前に、イエス様はご自身が語られるんですよ。それ面白いですよねそしてイエス様がおっしゃることは、その人たちによって私たちがもう想像もしなかったことで、それによってイエス様の本性が明らかにされるんです。一つ一つここ面白いので、一つ一つちょっと見ていきたいと思います。バプテスマのヨハネの2人の弟子がイエス様について行こうとしたとき、イエス様はそれを見て突然振り向くんですよそしてこう質問されました。あなた方は何を求めているのですか。非常にシンプルな質問ですが、なんか心を裸にさせるような質問ですよね。何を求めてるんですかって、熱心にバプテスマのヨハネに従おうとしていた2人の弟子が、ただ師匠の言葉に従おうとしただけなのに、なんでイエス様のところに来たんだろうっていう、私は何を必要としているんだろうと思ったかもしれません。いずれにしろイエス様からの思いがけない質問を2人の弟子は交わそうとします。先生どこにお泊まりですかっていうと聞いて、新しい思想との新しいレッスンを求めて質問には答えます。しかしイエス様は意味深な回答されますよね。来なさい、こうすれば分かります、そうすれば分かります。泊まるところが分かる、それとも何を求めればいいか分かるというような曖昧な答え方ですよね。うまいなっていう。そして何時間もイエス様ご自身と話した結果、一人の弟子のアンデレが自分の兄弟に、イエス様は新しいラビではない、私たちはメシア、キリスト、訳すと、キリストにあったんです。ガラッと変わりましたよね、温度感っていうかその数時間で何を話したのかも私たち分かりません。だけど想像もしなかったことが起こったことは確実に言えます自分たちが求めていた新しい先生ではなく、イエス様がメシアだったんだって、そういうふうに気づくんですね。それを聞いたシモンは、兄弟アンデレについて、ついていってイエス様のところへ向かいます。しかしまたまた想像もしなかったことがあります。イエス様はシモンを見るんですよね。会話しません。ただ見て突然こうおっしゃいます。あなたはヨハネの子シモンです。あれ自己紹介もしてないの あなたはケファ、言い換えればペテロと呼ばれますってもう呼ぶんですよ。え、初対面で名前みたいな変えるんですかみたいな。聖書の中で神様はこのように新しい名前を人に与えられることがあります。アブラムをアブラハムに、サライをサラに、ヤコブをイスラエルに。で、神様は名前を与えることによってその人に新しいアイデンティティ、新しい人生をお与えになるんですね。それは神様が与える恵みの約束を名前に何だろう刻み込まれるようなイメージなんですね。私があなたに与える恵みをもう名前に入れ込みますみたいな。それと同じようにイエス様は神様と同等な立場で、シモンには会ったことはありませんでしたが、シモンの人柄も彼の将来についてもよくご存知で、シモンに新しい名前、新しいアイデンティティを一方的に与えられるんですね。そして神様の約束をシモンの新しい名前、ペテロに刻み込み、新しくなったんですよ。シモンが想像もしていなかったことが起こった。え、名前は必要ないですよっていう、与えられたんだっていう。イエス様が自分に新しい名前、新しい人生を与えてくださるんだって気づくんですよ。そしてイエス様に驚いたアンデレとペテロは、ピリポをイエス様の元に連れてきます。いや、ちょっと驚いたことが、驚きの出来事あったんだよ、もう来て、ピリポを反強制的に連れて行って、イエス様は、ピリポがイエス様に何かを質問する前に結構バーンって言って、私に従ってきなさいって言って、おーって言って、どういう文脈でイエス様がどうおっしゃったかはもう分かりません。書いてないです。だけどピリポの結論に大きなヒントがあるんですよ。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いてるあの預言者に会いました。その書いてる方とあの預言者に会いました。で、新命記18章18節では、神様がモーセのような一人の預言者を起こして、この預言者の口に神様の、神様の私の言葉を授けて、神様の言葉を授けて、その預言者が神様が命じることを全てを神の民に告げると約束しています。つまりこの預言者が一番ピュアな形で神の言葉を語るっていう意味なんですね。つまり顔と顔を合わせて神様と対話できたモーセ以上に、イエス様は神様と親しく歩まれ、神様ご自身のお言葉をそのまま私たちに語られる預言者なのだと、ピリポが想像もしなかった結論に至るんですね。エジプトからイスラエル救い出したモーセ以上に、イエス様は自分の人生をかけて従うに値する存在であると、そこで驚いたんですよね。あ、従っていいんだって、疑う必要ないんだって、ピュアなんだって。そしてそれに気づいたピリポが、ナタネルを、イエス様のところに反強制に連れてきますよね。いや、ちょっと聞いてよっていう。でイエス様はナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼にこう言われました。見なさい、まさにイスラエル人です、この人には偽りがありませんっていう。で、私たちから見るとちょっと変わったコメントですよね。あれって、あれって。でイエス様を疑う、だけどそれ私たちにとってちょっと変わったかもしれない。なぜかイエス様を疑う気満々だったナタナエルの心になぜか響いたんですよ。はっつって、ですからナタナエルは、どうして私をご存知なんですかって、何があったか分かんないんですけれども、でイエス様はまた変わったことを言います。ピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見ました。ナザレ人のイエスを見下していたナタナエルはそれを聞いて、先生、あなたは神の子です。いや、すごいですよね。その人が神の子ですっていう、神の子っていうのはメシアっていう意味なんですけども、メシアです、あなたはイスラエルの王ですって、そういうふうに告白するんですね。 ナタネエルにとって想像もしなかったことが起こります。イエス様はナタネエルがそれまで会ったどの人よりもナタネエルに深く知っておられることに気づいて、イエス様を自分の王様として信頼するべきだ、そういうふうに結論づけたんですね。イエス様を疑っていた4人はイエス様のもとへ行き、想像もしなかった形によって話しかけられ、イエス様を受け入れるようになります。私たちも、皆さんの証は聞いてないんですけれども、同じだと思います。なぜなら神の言葉はさまざまな形で私たちの心を打つんですよ。迷っていた私たちにイエス様が脱出の道を与えてくださるから、そういう人もいるかもしれません。自分は何のために生きているのかと戸惑っていた時、イエス様が生きる目的と新しいアイデンティティを与えてくださったから。それはある、ペテロみたいな道ですかね。ふわふわして嘘っぽく感じるこの世界の価値観の中で、イエス様の言葉が一番しっかり感じる、それはピリポの道ですかね。深い孤独を感じていた時、私を理解してくださっているイエス様の一言を聞けたから信じたい、それはナタナエルの道かもしれません。皆さんはどのようにイエス様に話しかけられましたか？そして今イエス様はどのように私たちに話しかけておられるのでしょうか？最後のステップっていうのはこれです。イエス様と驚きの対話しますよね。でそれを体験すると、いや、イエス様が救い主かもしれないというと、つい周りの人に言い始めるんですよ。もうお気づきかもしれませんが、この4人の話はもう驚きの、なんかドミノ倒しのように、イエス様に出会うとなんか驚きの会話が広がるんですよね。驚きの対話を体験し、その驚きを思わず周りの人に話して、その人たちをイエス様のもとに連れていくと、また驚きの対話が生まれるっていう、そういうサイクルなんですね。それがキリスト教の伝道の循環っていうのも言えると思います。使徒の働きも同じだと思います。しかし皆さんに気づいていただきたいことは、この時点でイエス様はこれが福音の4つのポイントですと、マニュアル通りに伝道しなさい、地の果てまで私の教えを広めなさいというようなことはおっしゃっていません。もう一回言います。この時点では4人はみんな伝道してるんですけれども、イエス様は伝道しなさいって一言も言ってないです。マーケティング戦略や営業のノルマも何にもありません。福音書を読んでいくと、むしろイエス様はいつも、いや、あまり私の話を広めないでくださいって、むしろ言うんですよ。だけどみんな広げるんですよね。何が言いたいのか、イエス様の素晴らしさに圧倒されていないなら伝道することはできないんですよ。イエス様と出会った人は伝道しなさい言われなくても、イエス様ご自身の在り方に圧倒され、勝手にイエス様について周りの人に語っちゃうんですよ。イエス様の素晴らしさに圧倒されている人は、自分が言ってることが正しいかどうかや周りの人がどう思うかなどはあまり気にしません。この流れを見るとあんまり気にしてないですよね。結構反強制的にやってますよね。伝道というのは焦りや義務、宿題やんなくちゃっていう、そういう思いから来ません。ヨハネ4章を読むと、伝道は驚きと喜びから始まっていることが分かります。イエス様のことを知れば知るほど、イエス様の素晴らしさにますます圧倒され、イエス様のことをますます語りたくなるんですよ。で、そうだよね、最初の頃はそうかもっていうふうに、先輩クリスチャンいらっしゃるかもしれません。しかしこの聖書箇所の最後まで読むと、イエス様は本当に興味深いことをおっしゃるんですね。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったから信じるのですから、信じるのですか、それよりも大きなことをあなたは見ることになります。 つまりこういう意味です。最初の頃は小さなことを見てそれに驚いてそれをいろんな人に分かち合います。しかしイエス様ともっと時間を過ごすとそれよりも大きなことに見ることになり分かち合うネタっていうのは多くなるはずです。ですよね。ヨハネの福音書を読んでいくとイエス様が行われた奇跡のスケールが大きく大きくなります。あなたは一時期の木の下で何をしたか私分かってますよっていう小さなトリックではありません、ね、よみがえりですよっていう。最終的には人の子であるイエス様によってもたされた十字架上の許しと復活の永遠の命によって創世記のヤコブが見たはしごのようにイエス様ご自身が天国への道を開いてくださることを私たちは分かります。そして私たちはそれを見て毎週それを聞いて驚いて賛美を持って喜んでますよね。ですからクリスチャンとしての年月が経つと私たちの驚きはますます大きくなるはずです。これ義務感ではなんか押し付けてるなるはずです。皆さん今もイエス様の素晴らしさに圧倒されていますか。初めのイエス様への愛はその時よりも燃えていますか。もしそうなら今週ぜひ周りの人に驚きの対話、驚き体験した喜びをもう話しちゃいましょう。もうさりげなく。なぜかというともうイエス様と出会うと喜びと驚きしか残らないからです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、イエス様と出会うと私たちはイエス様とすでに出会っています。聖書を読むとき、祈るとき、キリストの体と会うとき、この礼拝であなたの御言葉を聞くときにイエス様の力強さと愛、それを体験し、私たちはいつも驚いて喜びを持って賛美しています。どうか神様、その驚きが本当に私たちの心からあふれ出るように、そして他のそのパンの、いやパンを見つけた物乞いのように、私たちが友人に、家族に、親戚に分かち合うことができるように、どうか神様、私たちの喜びを大きくしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。